ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーサンが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、首都移転はジャワ島外の経済平等を促進すると明言したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領はジャカルタからヌサンタラ首都への首都移転がジャワ島外の経済平等を促進すると強調しました。これは8月12日月曜日、東ガリマンタン州のヌサンタラ首都ガルーダ宮殿で行われた閣議本会議での紹介でジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。
カリマンタン、
特に東カリマンタン州の人々がどのような恩恵を受けるのかと問われれば、これが東カリマンタン州、特にバリクパパン、より具体的に北プナジャンパセル県の経済成長を促進すると思います。そして首都が移転した理由の一つが平等を望んでいるからです。経済の拡大、総生産の 58% がジャワにあることは分かっているので、ジャワ以外の地域でも経済的回復が得られるように、それを均等化したいと考えています。ジョコ・ウィドド大統領は、経済好転とは別に人口問題が首都移転の理由だと述べました。それとは別に、ジョコ・ウィドド大統領は、本日現在建設が開始された55のプロジェクトから、総額 56.2 兆ルピアの予算外からの投資が行われていることを明らかにしました。その内訳は、教育分野で6件、保健分野で3件、小売物流分野で10件、ホテル分野で2件、エネルギー交通プロジェクト2件、オフィス銀行分野で14件、緑地分野で9件、メディアと技術分野で3件のプロジェクトです。それでは次のニュースです。マルファミン副大統領が副大統領宮殿に起工式を行ったことについてお伝えします。マルファミン副大統領は月曜日、東カリマンタン州のヌサンタラ首都に副大統領宮殿の建設に向けて起工式を行いました。インドネシア共和国副大統領は演説で、副大統領宮殿建設プロジェクトはインドネシアのより先進的で公正な未来に向けた重要な一歩であると強調しました。副大統領はまた、開発における持続可能性、高品質、透明性の原則と周辺地域の生活水準を向上させるための地元住民の関与の重要性を強調しました。副大統領宮殿は、総予算1兆4000億ルピアで 14.8 ヘクタルの敷地に建設され、 第1段階から宮殿、建物、副大統領執務室、副大統領公邸、大統領治安部隊の寮、補助建物が含まれます。マルファミン副大統領は、このプロジェクトが地元経済成長の促進剤となり、国の将来に最大限の利益をもたらすことを期待しています。それでは次のニュースです。マルチステークホルダーパートナーシップに関するハイレベルフォーラムまたは HRF-MSP2024 年は、持続可能な開発目標の達成を加速することができることについてお伝えします。国家開発計画省の政治、法務、国防安全保障担当副官、ボガ・ウィディア・モコ氏は、月曜日、2023年の持続可能な開発目標の年次報告書に基づくと、224の持続可能な開発目標指標のうち 62% または138指標が2022年までに達したと述べました。持続可能な開発目標の達成を加速することとは別に、マルチステークホルダーパートナーシップに関するハイレベルフォーラムは、世界に影響を及ぼす他の問題を克服するための協力を生み出すことも目視しています。ロシアとウクライナと他の地域との間の政治的緊張、多国間協力を遂行するための国々間の信頼の欠如や信頼の低下によって引き起こされた世界的な多元危機から始まり、南部諸国と北部諸国の間の発展、格差の拡大に至るまでです。それでは次のニュースです。ハマスはバイデンの停戦の即時復興を要請したことについてお伝えします。ハマスは日曜日、米国、カタール、エジプトの調停委員に対し、さらなる交渉を続けるのではなく、ジョー・バイデン、米国大統領が提案した停戦計画を直ちに実行するよう要請しました。月曜日 AFP 通信社が報告したように、ハマスは声明で、バイデン氏のビジョンと国連安全保障理事会決議に準拠した計画の導入し、イスラエルに協定遵守を強制するよう調停委員に要求しました。5月31日に発表されたバイデン大統領の停戦計画は3段階からなります。まず、6週間の停戦、ガザからのイスラエル軍の撤退、ハマスによる人質の解放が含まれます。第2段階では、ハマスによるイスラエル軍の完全撤退と生き残った人質全員の解放が行われました。そして3段階は、米国と国際社会が支援するガザの大規模再建計画です。それでは最後のニュースです。ウクライナのザポリジア原子力発電所で火災が発生したことについてお伝えします。ロシア政府が任命した当局者は月曜日、ウクライナ南部のザポリジア原子力発電所の火災が完全に鎮火したと報告しました。月曜日 AFP 通信社が報告したように、火災はウクライナ軍による攻撃の疑いで原子力発電所の冷却塔で発生したと報じられています。一方、キエフは火災事件の原因はロシアだと非難し、紛争が続く中でさらなる緊張を引き起こしました。欧州最大級の核施設であるザポリジア原子力発電所は、ロシアとウクライナの紛争の重要なポイントとなっています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はイギリスの暴動と人種差別、抑圧の重要性についてお伝えします。イギリス国家警察長官評議会は8月10日、イギリスの暴動に関連して779人を逮捕し、そのうち349人が起訴されたと発表しました。この暴動は犠牲者がこの暴動は犠牲者が刺された事件から発展し、イスラム嫌悪的な行動にまでつながりました。この犯罪事件以来、 極右グループによる暴動がイギリスを震撼させ、その結果多数の警察官が負傷し、店舗が略奪され、難民死生者が宿泊するホテルが銃撃されました。この行動には反人種差別団体からの反応があります。8月10日国家抗議デイにロンドン、ニューカッスル、マンチェスター、エディンバラなどの都市を含む全国で数千人が人種差別に反対する抵抗デモが実施されました。キアスターマ首相は計画していた欧州旅行がキャンセルし、暴動鎮圧に向けた調整に専念するためイギリスに残ることを選択しました。一方、在インドネシアのイギリス副大使メシュー・ダウニング氏は、この国の多くの都市で起きた人種差別暴動はイギリスの価値観に合致しておらず、イギリス国民の立場を反映していないと強調しました。ダウニング大使は、暴力行為は少数の極右団体によって行われたものであり、イギリス政府は現在状況を沈静化させるために行動を続けていると述べました。イギリス政府を代表して副大使は、オンライン上で蔓延している無責任な挑発によって引き起こされた暴力加害者による暴行とフーリガン行為に対する非難を表明しました。ダウニング大使は、イギリス政府は宗教や肌の色を理由としたモスク、イスラム教徒コミュニティ、その他の集団への攻撃を容認しないと述べました。この出来事は、人種差別やイスラム嫌悪の挑発が依然として社会で起こっていることを表しています。イギリス政府はこの行為に対して激しい規制を導入していますが、問題の根本は解決できていません。インドネシアはこれまでも過激主義、人種差別、イスラム嫌悪の行為は全ての当事者にとって非常に有害な人種行為に発展する可能性があるため、これらを受け入れない姿勢を強調してきました。社会を超えた対話を通じて寛容と平和の価値を高める取り組みは、こうした行為の拡大を防ぐための重要なステップです。人種差別やイスラム嫌悪の習慣を根絶するために、教育機関間の協力を行うこともできます。また犠牲者が出ないために、すべての国の政府からも支援を受ける必要があります。すべての政策は各国の開発目標を達成し、共に享受できるように、コミュニティ間の寛容を促進する取り組みに基づいていなければなりません。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は8月13日ベルリンの壁の建設のことから始めます。1961年8月13日にベルリンの壁の建設が始まりました。ベルリンの壁はロシア民主共和国東ドイツによって西ベルリンと東ベルリンを隔てて建設されたコンクリートの壁でした。この壁は東ベルリンの住民が西ベルリン国内にあった西ベルリンに逃げるのを防ぐために建設されました。ベルリンの壁は数十年間存続した後、1989年11月9日について崩壊しました。ベルリンの壁の崩壊は東ドイツ政府が国境を緩和してデモを沈静化させた後に起こりました。次に1999年8月13日に日置きが日本の国旗となることについてです。日置きまたは一般に日の丸として知られる木は、白地の中央に濃い赤の丸がある旗です。日置きは1999年8月13日金曜日に公布施行された国旗及び国家に関する規則に基づき、日本の国旗として定められました。それ以前は国旗に関する法律はありませんでしたが、日置きは国旗に定められました。この国旗は事実上の日本の国旗となっています。リスナーの皆さん、最後に8月13日にインドネシア共和国憲法裁判所の記念日についてです。8月13日は憲法裁判所の記念日です。公式ウェブサイトでは2003年8月13日がインドネシア共和国憲法裁判所の記念日であることが憲法裁判所間によって合意されたと説明しました。憲法裁判所は同法権の一部門としての司法機関であり、1945年憲法の規定に基づいてその権限の範囲内で特定の事件を規定します。憲法裁判所は1945年憲法に反する法律を審査し、1945年憲法によって権限が認められている国家機関間の権限をめぐる紛争を裁定し、政党の解散を決定する任務を負っています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Menangis saya. ceritakan segala luka dan ingatlah hal indah akan datang. Ku biarkan kau pergi hari ini. Ingin melaju tapi tak sanggup. Hancur tanpamu akan berlalu. Tak mengapa menangislah, ceritakan segala luka dan ingatlah hal indah akan datang. Ku biarkan kau pergi hari ini. Sembuhkan, tak mengapa menangislah, ceritakan segala luka.
インドネシアより世界へお届けしているボイスインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアと日本が IGEPA 改正議定書に証明したことについてお伝えします。インドネシアと日本政府はインドネシア日本経済連携協定または IGEPA 変更議定書に証明しました。証明はジャカルタのインドネシア共和国ズルキフリアサン貿易大臣と日本の東京の上川陽子外務大臣によってビデオ会議を通じて同時に行われました。これは8月8日木曜日、ジャカルタのズルキフリ大臣によって伝えられました。ズルキフリ大臣によると、IGEPA 修正議定書の署名はより現代的な改善と更新を目的としたものでした。変更には物品貿易、サービス貿易、個人の移動、協力、知的財産、物品とサービスの政府調達に 関する修正と約束の強化が含まれます。ズルキフィ大臣はさらに商品貿易に関して、日本はインドネシア製品の112の関税ポストへの市場アクセスを改善すると説明しました。これらの製品にはマグロ、カツオ、ロブスター、貝類などの生鮮魚製品や加工品、貨物、食品、飲料、有機化、学薬品が含まれます。一方、インドネシアは鉄鋼製品や自動車など日本製品の25のタリフラインへの市場アクセスを改善する予定です。ズルキフィ大臣はまた、インドネシアと日本は電子商取引の発展の促進を含め、銀行、不動産、交通などのサービス貿易へのアクセスを拡大するためで合意したとも説明しました。証明のフォローアップとして、インドネシアと日本は2025年に完了する予定のインドネシア日本経済連携協定の批准手続きを開始します。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。 リスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソーネのインシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州の観光地スロマニスビーチをご紹介します。ビーチ観光がお好きな方に、今回は中部ジャワ州ケブメン県にあるビーチをご紹介します。その名はスロマニスビーチです。このビーチは海に流れ込む滝があるユニークなビーチです。場所はケブメン県のアユ地区パシル村にあります。ケブメン市内中心部からの距離は約 40km です。このビーチエリアの入場券の料金は1人当たり 12,500 ルピアです。この料金には駐車料金が含まれています。スロマニスビーチエリアでキャンプを希望する場合は1人当たり 15,000 ルピアを支払う必要があります。スロマニスビーチには茶色がかったコロスナの綺麗な美しいビーチがあります。スロマニスビーチの長さは約600メートルです。ビーチの砂の上で遊んだり海で泳いだりできます。このビーチも丘陵地形などで丘とビーチという2つの異なる観光雰囲気を同じ場所で体験でき、とても満足できます。ここではアクセスが非常に簡単なので丘を探索することができます。丘や崖の他にこのビーチのもう一つの魅力は岩と海です。スロマニスビーチはサンゴの岩に囲まれています。南海岸特有の強い波が岩にぶつかる様子は魅惑的な光景です。このビーチのもう一つの非常にユニークな魅力はビーチの西端に滝があることです。スロマニスビーチには広い駐車場、インフォメーションセンター、トイレ、レストラン、礼拝室などの十分な施設も備わっています。他にも乗り物やキャンプ場、インスタ映えするフォトスポットも多数あります。夜を過ごしたい方のためにこのビーチには宿泊施設やコテージもあります。これでパーソナルリーシャーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu dengan hati berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat, setiap saat.
Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat. Janganlah pergi, tetaplah kau selalu di
diriku sendiri, arti dalam sepi. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Aku selalu rindu, ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はフォイスオブインドネシアエラリ海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。 今回のテーマはプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とプラウカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島に関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。さあ、今、さあ、今、日本語で現在、現在。ディープシシル、ディープシシル、日本語で海岸で、海岸で。プラウカリムンジャワ、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島、カリムンジャワ島。Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. 日本語で、ulang deh. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. 日本語で、今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。Bersama, bersama, 日本語で一緒に、一緒に。Beliau, beliau, 日本語で彼、彼。Petugas, petugas, 日本語で役員、役員。Taman Nasional, Taman Nasional, 日本語で国立公園、国立公園。リスナー皆さん、会話の中であなたは、Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. 日本語で現在、私はカリムンジャワ島の海岸にいます。という文を聞きました。この文には、浜辺の平らな砂地を意味するパシシル、日本語で海岸という言葉があります。この文の中で、パシシル、日本語で海岸という言葉はカリムンジャワ島の沿岸地域の場所を表すためにクリス C によって使用されました。他の例は、では自然に関する他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。タルンブカラン、日本語でサンゴ礁。タルンブカランでカリムンジャワサンガッインダ、日本語でカリムンジャワでのサンゴ礁はとても美しいです。フタンバカオ、日本語でマングローブ林。Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa. 日本語でカリムンジャワのマングローブ林を探索できます。カリムンジャワ国立公園には自然保護区以外にも多くの観光スポットがあります。ビーチと水中の生息地はとても美しいです。古代カリムンジャワはジャワのカリブ海として知られていました。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Risna minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Mungkin ini saatnya ku harus jujur padamu bahwa aku mencintai yang lain. Mungkin ku takkan bisa walaupun harus memilih, tapi tak mungkin menyatukan cinta ini. Oh, 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 oh. Memang aku yang seharusnya tuk tetapkan cinta, memilih dia atau dirimu. Memang aku yang semestinya meredam semua rasa, rasa cinta ini. Ada yang pasti kecewa, ada yang mesti terluka, karena memang cinta ini tak sepenuhnya. Karena cinta ini hanya akan menyakitkan. Memang aku yang seharusnya tuk tetapkan cinta, memilih dia atau dirimu. Memang aku yang semestinya meredam semua rasa, rasa cinta ini. Ada yang pasti kecewa, ada yang mesti terluka, karena memang cinta ini tak sepenuhnya. Mungkin kau yang kan terluka, mungkin dia yang kecewa, karena cinta ini hanya akan
Krista minasan ongaku no hiroba desu. Kyo wa Ashabab Reborn ga utau Tanda Chinta toyu mare no kyoku wo goshoukai shimasu. Tanda Chinta toyu kyoku wa Zulflan Effendi Lubis ga sakyoku shimashita. Kashi wa hajimete koi ni ochita futari no monogatari wo egaite imasu. Karera wa jibun tachi no kankei ga uso de somaranai koto o nozonde imasu. Karera wa 誠実であり続け、幸せな人生を送ることを約束します。タンダチンタという曲は、デリ・マレ・ミンヨーです。 Deri Marejin wa kita Sumatra shiu no chūkai gan ni hirogari teiju shita Mare minzoku grupu no hitotsu de, omo ni Medan shi to Deri Serdan ken ni sunde imasu. Sore de minasan, Ashabab Reborn ga utau tanda cinta wo kiite kudasai. Kore de ongaku no hirobawa wo owarimasu.
Of Indonesia.
Dengarlah lagu senandung riang, lagu bertajuk
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI Underbar Underbar Official、Twitter は @VOI Indonesia、TikTok は VOI Underbar Underbar Official、メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。